通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は現役の社会福祉士で障害児子育て奮闘中のただが、人と環境の光合作用に着目した発信を通じ、皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。はい、皆さんおはようございます。社会福祉士のただです。8月1日、今日の放送を始めていきます。よろしくお願いします。いや、8月になりましたね。どうですか皆さん、暑い日々を過ごしてますけどもね、お子様がいらっしゃる方とかねは夏休みがね関わってきてるかなっていうふうに思うんですけど、皆さんどうです、夏休みとか関係ある人ね、まあ、別に関係なくてもいいかね、夏休みっていうのは会社でも取ったりしますよね。どう、計画立ててますね、まあ、家族や友達とどこへ行こうかとか、何をして過ごそうかとか、そんなことを考えるだけで結構ワクワクしません？我が家ではね、去年から平日のね週1回僕が有給を取って日帰りお出かけツアーっていうのをするようにしています。まあ、長期旅行っていうのもいいけど、まあ、息子のねスタミナ的なところとかを考えても、まあ、あとは僕のねスタミナもですけどもを考えるとさ、まあ、近場をねもうフラッと回って、まあ、早く出て早く帰ってきてゆっくりするみたいなのもね割とねいいかなっていうふうに思ってね、去年試験的にやったんですけど、これがね楽しかったので今年もやることにしました。いやー、子供の夏休みって長いからさ、まあ、例えば2泊3日とか3泊4日でね旅行に行ったとしても、他の日は夏休みでね手持ち無沙汰になっちゃったりするわけじゃないですか。それだったら、まあ、週に1回どこかにお出かけっていうのもねいいのかなっていうふうにね思ったりしてるんですけど、皆さんはどんな感じで夏休み過ごされますか？いやー、にしてもさ、この計画から楽しいよね、夏のイベント。別に夏じゃなくてもだけどさね、まあ、今回のこの夏休みイベント、まあ週に1回息子の夏休み期間中なので、まあ大体4つか5つぐらいねイベントを考えるわけですよね。たださ、もう夏になる前から計画はスタートしなくちゃね、間に合わないからね、予約とかもしなくちゃいけないとこもあるから、もうだからね、行き先のリサーチの段階から僕はねもうワクワクしてるの。ネットを調べたり、写真見たり、知り合いに聞いたり、テレビをね見て、おーこれはみたいな風に思ったり、ローカル番組をこの時期はよく見ますね。だから、はい、まあやっぱり夏休みにしか体験できないことね、普段のまあ日頃の生活でももちろんね成長のための経験や体験っていうのはたくさんあると思うんですけど、夏休みならではのねスペシャルな経験っていうのをね息子に、まあそして妻に、僕自身もね家族みんなでね共有できたらなっていうふうに思ってます。まあそういうことをね考えながらプランを練るっていうのは本当に面白いですよね。はい、まあそんな感じで、本日のテーマですけども、我が家の夏休みボリューム1、チームラボ学ぶ未来の遊園地というタイトルでお話をしますけども、もうタイトルままですが、夏休み日帰りツアー第1弾はここ、チームラボ学ぶ未来の遊園地ですね。チームラボはどうですかね、ご存知の方も多いかもしれませんね。僕はね実はもう何年前か忘れたけど、テレビ番組のさアナザースカイで紹介されていて、あのチームラボの猪子さんがね紹介されてて、それを見て以来もうずっとね猪子さんのファンというか、チームラボのファンというかね、もうずっと行きたかった場所だったんですよね。まあ、近くにあるんで、早い行けよってね、僕の住んでるところからだと、福岡市にね、常設店があるんですけどね、まあ、行けなくはなかったんですけど、まあ、行ってなかったっていうだけなんですけどね。まあ、今回行ったのは、常設店ではない、期間限定のイベントなんですけども、まあ、ついにね、チームラボ初体験ということで。ねえ、楽しかったですよ。まあ、会場はね、どんな感じかというと、まあ、広くはないと思います。多分常設展の方が広いんじゃないかな、全然。なんで本当にこう、すぐ見終われる。人数制限ありで、まあ、時間帯で区切ってるんですよね。1時間10分ぐらいかな。ぐらい、まあ、遊びたい放題ですよ、みたいな感じだったんですけども、もう朝一のね、予約して行ったんですけど、もう入り口をね、入ります。くぐってみると、まず、真っ暗闇のトンネルが迎えてくれて、 おやって、あ、光のものはないのかい、光ってキラキラじゃないのかいって思いながらね、その暗いトンネルをね、不安ながらに、家族3人で歩いてたんですけどね、息子を真ん中にね、手をつないでね。で、最初はね、やっぱりね、息子ちょっと不安そうでしたね。なんたって暗いからね。でも少し歩いていくと、もうすぐにね、もうイメージ通りのチームラボらしいキラキラね、揺れる光がね、迎えてくれて、まあ息子もねテンション高かったですね。いや僕自身もこういうことってあんまり経験することは普段ね誰もないじゃないですか。もうこういう光のアートみたいなのを経験するのってどう思う？関係者以外ないでしょう。うん、だから大人になってから味わうこう未知との遭遇っていうのはやっぱり心躍りますよね。うん、あとは大人ならではなんでこれどうやってなってんのみたいな純粋な疑問とかもね湧いたりして、まあ、楽しみましたよ。でね、まあ、いくつかアトラクション、まあ、正直ね広くはないって言ったのでもう本当にね何と言いますか、目線の見える先の中で5つぐらいのアトラクションかな、5つか6つぐらいのアトラクションでもう終わりだったんですよね。うん、まあ、いくつか紹介すると、まあ、例えば、まあ、よくチームラボのこう目玉みたいな感じのものですけども、スケッチオーシャン、ね、自分で描いた魚がさ巨大スクリーンの海を泳ぎ出すやつね、テレビとか CM とかでも見たことあるかもしれませんよね。まあ、うちの息子はまだまだその線の中にね色を塗るとかいうのはすごい得意なわけじゃないの。うん、で、紙、A4 のね、紙で魚とかイカとか、ね、いろんなイラストが描いてて、で、その中に色付けして、それをなんかスキャナーで読み取って、海の中に泳がしてくれるみたいな仕組みになってたみたいですけど、僕と妻はね、それなりに、まあ、無難に色を塗ったわけですよ。ね。息子はね、多分ね、その薄い線もあまり見えなかったこともあって、もう A4 の紙にね、もうぐっしゃぐしゃ、イラストはねマグロだったんですけど、もうマグロの原型をとどめないぐらい A4 の紙にぐっしゃぐしゃに描いてくれてね、はい、もうモザイクマグロ誕生でしたね。これは本当に泳ぐのだろうかと思ったら、意外や意外、ちゃんとスキャナーでねスキャンしたらね、モザイクがね泳ぎまくってましたね、画面いっぱいにいやこれは面白いなと思ってね、親バカながらにね感動しましたけどね。あとうちの息子が一番ね楽しんでたのは光のボールオーケストラっていうやつで、なんかねボールプールというよりは大玉転がし球、大玉転がしってこれ伝わるのかなね、ま、それなりに大きな、1メートル半、直径1メートルぐらいのボールかな、うん、そういったボールがたくさんあって、それがね一つずつ光るんですよね。触れたら色が変わったり音が鳴ったりみたいな感じで、ぶつけたりしても音が鳴ったりみたいな感じで、そんなものがね上に下に無数にあってね、まあ、スタートで駆け込んでまだ人が少なかったこともあってね、まあ、一番コーナーの中では楽しめたかもしれないですね。あとはね、滑って育てるフルーツ畑。まあその時はね、このテーマを知らなかったんですけどね、帰ってきてインターネット見て知ったんですけど、ここはね、まあ滑り台だったんですよね。光の滑り台みたいな感じで、まあ滑っていくと花火とかフルーツとかがね、たくさんこうパンパーンってね、イラストのような感じで光で浮かび上がってくるっていう感じだったんですけどね。まあやっぱり滑り台ね、人数制限もあるから、順番を待つっていうことが大事ですよね。うん。で、まあ階段ね、登って滑り台の順番を待つ間は、僕の隣にね手をつないで息子をお利口に待ってくれてたんですけども、いざ滑り台を滑るとやっぱり楽しくてね興奮しちゃったんだろうね。もうその滑り台を滑り降りた場から離れたくないって言ってちょっとね粘っちゃったりしてました。うん、そこのねやっぱりこう興奮がね抑えれなかった、まあ、事前にねルールを説明しておけばよかったかなみたいな感じで妻と話したりしてたんですけど、まあねこれはね順番を守っていくというところでね彼の学びにもなったかなというふうに思います。まあそんな感じでね楽しかったんですけども、帰ってきてねこの放送を撮るのと同時に、まあ実際どんなイベントなのかなというふうに思って、なんで未来の遊園地なのかなって思ったんですよ。常設展とは違うのかなみたいな感じで調べたんですけど、まあちょっと常設展のことは調べてないんで、そこのね差があるのかどうなのかわかんないんですけど、これなぜ未来の遊園地なのかっていうのは、なんか競争を共に作るのね視点があると。で4つぐらいなんかテーマがあって、まあこれからの仕事と創造性、うん、今ある多くの仕事はこれから AI やロボットにとって代わられると言われてますと、ね、10年後20年後には今は想像すらできない新しい仕事が生まれているはず。そこで必要なのは人間だけが持つ創造性です、クリエイティビティということですね、うん、で2つ目教育の正解一つ問題とでも言いましょうか。未だに学校のテストは正解は一つだけ、 それ以外は不正解とされがち。でも現実の社会には正解が一つしかない問題なんて存在しないじゃないですかね。でむしろ自分なりの答えを出す力が求められるということ。そして3つ目、個人主義が強まる現状ね。テストも遊びもスマホも個人で完結する時代、知らず知らずのうちに他の人、周りの人、他者と共に何かを生み出す経験というのが減ってしまっている。これ感じるよね、確かに。でも人間は振り合いの中でこそ、体で物を考えますとね、体を動かして声を掛け合いながら共に作ることで新たな発見が生まれるんですということで、3つ目。そして最後、チームラボの競争体験ということで、チームラボではリレーションシップスアモングピーポーっていうもの、ね、人々の関係性を変化させて他者の存在をポジティブな存在に変える、ね、これをコンセプトに参加者同士が自由に交流しながら作品を作っていくとね。いいなというふうに思いました。これね、僕の社会福祉士の視点としてもね、すごくね、近しいものがありますね。僕は、人と環境の相互作用からさらに発展して、相互作用っていうのはそこにいるだけで起こりうる作用ですけども、さらにこう、動的な作用というところで、交互作用というところにも着目して、物事を考えるようにしています。まさにね、このチームラボの競争体験も、そういったところをね、イメージしてるのかなと。人々の関係性を変化させ、ね、他者の存在をポジティブな存在に変えていくような、これをね、僕の目指すね、支援とかその社会の作り方の方法でもあるなということで、なんかね、共通点感じちゃったみたいな感じなんですけどね。はい、そんな感じでしたかね。とにもかくにもね、これいろんな話してますけど、1時間10分の制限時間で、言うてね、うちの息子、30分でギブでした。ひとしきり全部遊んだ後にさ、疲れたのかね、他のもの、またもう一回見たとこで遊ぶみたいなこと言っても、って首振り出して、もう手でもう結構ですのサイン出してね、あまり言葉が出ないからね、もう身振り手振り全身全霊で、もう僕大丈夫ですみたいな感じで、ああ、そう、じゃあ出よっかって言ったら、って頷いて、そそくさとね、出ていったという感じだったんですけど、お昼の時間もね、余裕を持てたので、結果オーライだったかなと、彼が楽しめる分だけしっかり楽しむ、ね、時間いっぱい使うっていうのがね、なんとなく、貧乏症の僕としてはね、食べ放題は死ぬほど食べたいとかね、限りある時間全部使いたいみたいな感覚で思ってたんですけども、彼からまた一つね、学ぶところがあったかなというふうに思います。そんな感じでね、今度は常設展にもね、行ってみたいなというふうに思いましたね。できればね、まだあるのかな？アナザースカイでやってたね、シンガポールのね、チームラボもね、見に行きたいなというふうに本当に思ってます。はい、皆さんはどうですかね、チームラボ行ったことある方、こんなとこ行ったよ、こんなこと楽しかったよみたいなお話聞かせてもらえればと思います。はい、ということで本日もそろそろエンディングのお時間です。社会福祉士ただのお気楽ラジオでは、今お聞きのあなたからメッセージをお待ちしています。私、社会福祉士のただに聞きたいこと、質問、相談、何でも OK です。コメント、レター、 DM などでよろしくお願いします。また、感想はコメントもしくは X で、ハッシュタグ、おきラジ、おきはひらがな、ラジはカタカナでポストしてください。そして、私、社会福祉士のただは、様々な媒体、様々な切り口での発信活動をしています。インスタグラム、スレッズ、TikTok では、親バカ投稿、ノートでは、子育てや日々の学びの中で感じたことを、X では、世間の小言を中心に発信しています。プロフィール欄にリンクを貼っていますので、よかったら覗いてみて、いいね、フォロー、シェアなど、応援よろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日に。お相手は社会福祉士のタダでした。またおいで。